皆様おはようございます。
おはようございます。
今私たちはイスラエルの最初の王様となる、サウルがいかに神様から選ばれてまた人々から受け入れられていくかを学んでいます。サウルという人の生涯ですね、いろんなことを考えられると思うんですね。前回見ましたが、割とこの否定的に片付けられてしまうことが多いサウルの生涯になりますが、しかしそこにはいろんなことがあるわけです。サウルについては割と簡潔な、記述が続きますが、そこを深くですね、読んでいって、サウルの生涯から少しでも多くのことを学びたいと願っております。今日の箇所もですね、とても大事な箇所なんですね。これはイスラエルに初めて、王様が導入される、その歴史的瞬間を学んでいます。ですから今日は淡々とですね、なんかくじという不思議なやり方で決めるわけですが、しかしこれは本当にイスラエルにとってですね、最初の王様が決まるという大変な瞬間なわけですね。前回の箇所では預言者サムエルからですね、密かに王として油注ぎを受けたサウル、これは面白いんですが、サウルも次のダビデもですね、最初は密かに油注ぎを受けるわけですね。みんなが見てないところで、油注ぎを受けるということがあったわけです。でその後に、さらに3つの印が与えられたところを学びました。3つの印というのは、それぞれですね、サウルが王である、祭司である、あと預言者である、この3つの3色がですね、与えられたことを暗示したものでありました。この王、祭司、預言者というのは、前回言いましたが、イエス様についてね、使われる3色、翌主イエスの3色というのは王、祭司、預言者であるということをですね、多くの、例えば神学等で学ぶわけですが、実はこのサウルもですね、この3つの職が与えられるということを暗示している場面ですね。ですから本当にサウルというのは、極めてですね、大きな特権を与えられた人だったわけです。サウルは人々を統治する王であるだけでなくて、神と人との仲立ちをする祭司としての役割、また神の御心を告げる預言者としての役割、こういったものを与えられるということが暗示されていました。その証拠として、御霊の注ぎがあるという、これもとても新約聖書的なテーマですが、聖霊が与えられてサウルは新しい人に変わるというですね、劇的な経験をしているわけです。そのようにサウルの生涯はですね、この神様に選ばれて、大きく変化をしていくわけです。しかしこのサウルの劇的な変化を知る人はほんのわずかでありました。またもっと言うと、神様がサウルを王様として選んだということを知っているのは、おそらくこの文章を読む限りではですね、たった2人ですね、サムエルとサウルしか知らなかった、サウルは誰にもそのことを言ってないので、そのサウルは預言者としてのですね、力を与えられたってことは何人かの人が見てるわけですが、王になった、油注がれたというのはおそらくですね、サムエルとサウルしか知らない、密かに油を注がれたわけですね。しかしですね、王様というのはみんなが認めた王様なわけですね。俺は王だと言ってもですね、みんなが、認めなければ裸の王様でありますので、ですからサウルは神様から選ばれた、油を注がれただけでなくて、人々から王として認められる必要があります。じゃあどうすれば人々はサウルを王として認めるのかということがありますね。今日の日本を含む民主主義の国では、リーダーは選挙で選ばれます。選挙というのは、ありていに言ってしまえば、人気投票でありますね。リーダーはというのは一番こうたくさんの票を集めた人がなるわけです。リーダーの正当性も人々が選んだ、人々が一番この人がいいということを選んだという、その事実の上に、その人の正当性ができるわけです。あなたが選んだリーダーなんだから、あなたはその彼あるいは彼女に従うべきだという、そういう理屈ですね。あなたが選んだんだから、その選択に責任を持ちなさいということがありますし、また選ばれた方もですね、多くの人から信任されたという、それが彼のもしくは彼女のリーダーとしての正当性を担保するわけです。これが現代のリーダーの決め方でありますが、イスラエルはですね、民主主義の国ではありません。 まあ、今のイスラエルと違ってもともとのですね聖書のイスラエルは民主主義の国ではありませんので、主権は罪民民ではなくて神にあるわけですね。ですからイスラエルのリーダーというのは神様が選ぶ、まあ、これが正当性の根拠なんですね。ですから使徒じゃなくてその獅子というですね、今までのリーダーたちもですね神様から選ばれたということで獅子リーダーになっていったわけです。ですから当然王様もですね神様が選ぶということが、絶対必要なわけです、まあ、でそれで今日の箇所になるわけですが、ただですねここでちょっと私いつも不思議に思うんですけど、神様がね選んだということがリーダーの正当性を決めるわけですから、まあ、今日の箇所ではですね、サムエルが預言者としてね神様がこのサウルを王に選んだんですよっていうふうに、まあ、言えばいいんじゃないかなと思うんですよね。まあサムエルはもうすでに神様の預言者として人々から認められてるわけですね。ですから実は神様がこのサウルを選んだんだと、で私はこの彼に油を注いでいて、さらにこう聖霊の注ぎ、要するに神様からの確かな印も与えられてるんだということをですね人々に語ればですね、それがやっぱり一番のですねサウル王のですね正当性を決める根拠になるんじゃないかなと私なんか思うわけですが、しかしサムエルはですねそのことを一切語らないんですね。神様が彼を選んだんだってことを言わない、まあ、ダビデの時も言わなかったわけですが、これはまあ当然サウルというすでに王様がいるのでいろんなこう政治的なもので言えなかったのかもしれませんが、まあ、しかしこの状態ではですね、まあサムエルは人々から王を選んでくれと頼まれたと。で神様にそのことをお伝えしたらですね神様がサウルを選んだんだと。ですから神様の御心はこのサウルなんだってことをですね預言者の権威を持ってですね人々に言えばいいんじゃないかなと思うんですけど、なんでかですねこのくじというですねまあ、なんとなく私だけからするとあやふやな方法で真を探ろうするわけですね。まあ真は探るというのも分かってるんですけど、くじをという方法をあえて使うんだと。人々にもサウルということは一切言わないと。ですからまあ神様がくじを導けば当然サウルになるので、それでいいんだろうということになるわけですが、まあ、しかしですねなんでこう回りくどいことをするのかなと。もう神様は選んでるんですからね、もうこれ神様がサウルを選んだんだから彼に従うべきだと言えばいいんじゃないかなというふうに思うわけですね。なぜそうしなかったんだろうかということを、それは前からこの読むたびに疑問に思うんですね。でいろんな仲介書と言われるですねいろんな聖書の説明している本をですね、まあ、海外の有名な先生の本なんかも読んでるんですけど、まあ、この疑問を説明している仲介書に出会ったことがないんですね。なぜかということ書いてないと。まあ、確かに使徒の働きではですねイエス様を裏切ったユダが死んでしまった時にですね欠員が生じましたので、一人いなくなった使徒を選ぶために、くじという方法が使われています。ですからくじというのが真意を示すということはあるとは思うんですけど、ただユダの欠員を選ぶマタティアという人を選べる、マッティアという人を選べますが、その場合はまだですね人々は神様が誰を選ぶか分からなかったんですね。マッティアを選ぶかどうかは分からない。でそしてその真意を選ぶためにこうくじを用いたということがあるわけですね。他に手段がなかったから御言葉が与えられてなかったんでくじを使ったということだと思うんですけど、ただサウルの場合はもうサムエルに御言葉が下ってるわけですね。で御言葉だけじゃなくてこの印も与えられてるんですね。この聖霊が下ってますのでもう明らかなわけですね。ですからサムエルはですね、単純にその事実を伝えれば、サウルが王となったんだということをですね言えばいいんじゃないかなと私なんかいつも思ってしまうんですね。でなんでこれくじなのかなっていうのはすごく疑問なんですけど、まあ何かくじ方法を使って、サウルが選ばれていくということが書いてあるんですね。ですからここは最初の王様選ばれる中でですねどうしてこういう方法だったんだろうかっていうのは私はとても不思議な箇所で、いまだにはっきりした答えはないわけですが、まあ もしかするとですね、サムエルも、まあ、自分がサウルをいきなり王として紹介してもですね、人々が自分のことを受け入れないという、まあ、可能性を感じていたのかもしれないですね。でなぜかというと、まあ、サムエルはもちろん預言者として尊敬されていたわけですが、まあ、彼にこう若干のですね、疑いを持つ人もいたわけですね。なぜかというと、やっぱ彼の息子の問題ですね。彼は自分の志士としてのですね、仕事を子供たちに引き継がせたんですね。で子供たちが、前も読みましたが、ろくでもなかったと。ですから、人々の品種を買ってしまった。で、あなたたちの息子はダメだから、代わりの王を選んでくれっていうふうに言ってきたわけですね、あの人々は。ですから、まあ、もしかするとあのサムエルが選んだ後継者で大丈夫なのかというふうに思う人もいたかもしれません。もしかすると。ちょっとわかりません。ですから、まあ、何しろこのサムエルの行動というのはですね、ちょっとよくわからないところがあるわけですね。で、サウルの立場に立ってみるとですね、もう私は王として選ばれてるんであるんだから、もうくじなんてね、方法を使わないでいいじゃないかと。早く私のことをね、王として示してほしいと。で、万が一ですね、そのくじという方法で違う人になっちゃったらどうなっちゃうんだというふうに、もしかすると思ったかもしれないですね。サウルの立場からすると、何かこう、ですね、何かそういう曖昧な方法じゃなくて、早く自分のことをですね、王として宣言してほしいと、預言者としての権威を語ってほしいと思ったのかもしれません。まあ、ですから、まあ、何が言いたいかというと、なんとなくサムエルとサウルの関係というのはですね、どっかボタンの掛け違いのようなところがありましてですね、何かうまくいってないと。でこれがだんだんこうサウルを追い詰めていく一つの要因になっているのかなという気がするんですね。ですから、サウルだけが悪いというよりもですね、サムエルも何かちょっとこうサウルとの関係でどっかギクシャクしてるんじゃないかと。でその原因はどこにあるかというと、まあ、一つの可能性としては、サムエル自身はですね、自分が、子供たちに伝わせようとしたのが否決されてしまったと。でそこでサウルは選ばれたと。まあ、そのプロセス自体もですね、もしかするとサムエルの中にもですね、まあ、じくじたる思いがあったのかもしれないと。まあ、ちょっとこういうふうに言うのはあんまり正当的な言い方ではないんですけど、ただなんとなくですね、このサムエルのやっていることはですね、少し疑問を感じてしまうなということがあるわけですね。まあそういう中でですね、今日の王が選定される話があるわけです。で今日の箇所をですね、詳しく見ていきたいと思うんですね。でサムエルはですね、ミツバというところにですね、人々を召集します。まあ、これは以前人々がサムエルに対して王様を立ててほしいと願い出たことへの応答なわけですね。ですから、サムエルは人々がそう王を立ててほしいという要望があったので、それに応えようということで、その返事を与えるということで人々を読み集めるわけですね。でまずですね、この集会でサムエル何をしたかというと、演説をするわけです。しかもそれは人々を厳しく叱責する内容ですね。この演説というのは厳しい内容です。あなたたちはですね、神様の恩を忘れてるってことを言うんですね。あなた方はイスラエルにという国ができる、プロセスを思い出しなさい。あなたたちは奴隷だったんだと。それを神様が、救い出してくれたんだと。で自由の民として、あなた方を解放してくれたと。でそれ以来ずっと神様ご自身が王としてイスラエルを治めてきたんだと。神様ご自身が王であったんだと。まあ、しかし人々は神様が王であるというこの大きな恵みに満足せずにですね、目に見える人間の王を求めた。まあ、その行動はあなたたちは神様を拒絶してるんですよってことをまた言うわけですね。あなたたちは、神を退けてるんだと。まあ、その大きな罪を犯してるんだということをですね、ここで指摘するわけです。まあ、しかしあなたたちのその神様を拒絶するという大きな罪にもかかわらず、神様は寛大にも今王を選ぶことを認めてくれたんだというふうに言うわけですね。ですからまず人々の罪を指摘して、まあでも王は選んであげようというですね、ことを言うわけですね。でそしてそのプロセスはくじなんだというんですね。だからちょっとここでなんでくじなのかなと私はしつこく思うんですけど、サウルを選んだというふうにいいんじゃないかと思うんですが、まあ、まずくじということを宣言するわけですね。ですから一切この時はサウルということは名前が出てこないわけですね。そしてくじ引きのプロセスをして、まず最初に決めたのは12部族のどこから、王様を出すかということですね。まあ、これは、まあ、 大体いつもそうですね、こう派閥があるとですね、どのグループも自分のところから王様出したい、リーダー出したい、まあ、日本で総理大臣出したいってあるわけですが、どの部族もですね、自分のところから出したいということを願うわけですね。で、特に強力な部族、例えばユダ族みたいなね、非常に強い部族は自分たちこそ王を出すのにふさわしいんだと、まあ、神様のそういう予言もあるしですね、自分たちこそ王を出すにふさわしいという自主があったと思うんですね。まあ、しかしやってみるとですね、なんと選ばれたのがですね、最弱部族ですね。最弱というかイスラエルの中の鼻つまみのベニヤ民族から選ばれると。前にも言いましたけど、ベニヤ民族はですね、他の11部族がベニヤ民族には娘を嫁がせないという誓うほど嫌われていたわけですね。で、そういうこの一番こうなんて言いますかね、なんて言いますか、ダークホースというかですね、誰も期待してないベニヤ民族から王が出るというふうになったわけですね。で、これはまあ他の部族がどう思ったかって書いてないんですけど、まあ、やっぱりっていう声が上がったと思うんですね。なんでベニヤ民族なんだということがあったんですが、まあ、しかしこれ神様が選んだんだと、くじで選んだんだということで、まあ、これは反論できないというふうになってるわけですね。ですからそういうことで、ベニヤ民族が、から選ばれるというふうに決まるわけですね。で、それからさらにベニヤ民族の中からですね、その誰、どの種族から王が出るのかというふうになってですね、でマッテリという種族が選ばれまして、まあ、その種族の中からさらにキシュの家が選ばれると、そしてそのキシュの家のサウルにくじが当たっていくという、ね、だんだんだんだんこう絞り込まれるんですね。ですからまあこれ決まってることなんですけど、神様は既にサウルを選んでますので、神様がこのくじ引きにも神様が介入されてサウルにしたわけですね。ですから、まあ、これ自体は、まあ、神様の御心通りになってるわけですけど、まあ、しかしですね、このまあしつこいですけど、なぜくじなんだろうっていうのが多分僕サウルの気持ちの中にあると思うんですね。で、サウルがですね、こうやって決まっていくんですけど、サウルがですね見つからないんですね。で、なんか物陰に隠れてるんですね。で、これも何か変な行動ですよね。サウル自分が王として選ばれてるわけで、しかも聖霊も注がれてですね、自分が選ばれるということを堂々と待ってればいいんですけど、なんかですねこう物陰に隠れちゃってるんですね。サウルも今まで大きな体験をしているわけですから、ドーンとね構えて自分に選ばれるということを待ってればいいようなものをですね、みんなが見えないところに隠れてるわけですね。で、この行動もなんか非常に不思議なんですね。これなんで隠れてるのかということもですね、あんまりこう詳しく論じた仲介書とかないんですけど、なんでこの時サウル隠れたのかっていうのね、心理状態はとても興味深いんですね。まあ、いろいろ可能性があると思うんですね。まあ、サウルはまだ王様になると言われて油も注がれたけれど、本当なんだろうかというですね、ちょっと不安があったのかもしれない。あるいは心の中ではですね、やっぱり王って大変そうだなと、まあ、今までみたいな気楽な青年の方がいいと、もう自分の普通の青春を過ごした方がいいというふうに思ってですね、こんな大変な仕事を引き受けるのは嫌だと思ったのかもしれませんし、あるいはですね、急にあまりにもこう一挙にですね、自分の周りの環境変わっちゃったので気持ちがついていかないとか、まあ、いろんな説明があり得ると思うんですけど、ただですね、なんとなくサウルになると気持ちも分かるんですね。さっきも言いましたけど、自分はもう王なんだと決まってるんですけど、くじなんかでやってですね、もし自分じゃなかったらどうなっちゃうんだろうっていう、そういう不安もあった気もするんですね。他の人に当たってしまったら、じゃあ今までのこと何なんだろうかと、これだけ多くの経験をして、まあ、自分ではですね、まあ、期待もあるわけですね。で、それがくじのせいでですね、自分じゃない人に決まってしまったらどうなってしまうんだろうかと。で、なんでサムエルは自分のことをですね、王として宣言してくれないのかというですね、もしかすると不満があったかもしれないですね。なんとなくですが、ここにもですね、こうサムエルとサウルの不協和音みたいなのを感じてしまうんですが、まあ、何しろこのくじというやり方はですね、多分サウルのどこかこうあんまり、こう納得できない部分があったんじゃないかなと。で、それでちょっとこう隠れてしまったということもある気がするんですね。まあ、しかしそこで、人々は神に お伺いを立てるわけですね。サウルはもうここに来ているんでしょうかと尋ねる。で、そこで主が答えたというあります。まあ、これもどういうふうに主が答えたのかちょっとわからないんですが、もしかすると預言者サムエルの口を通じて言ったのかもしれませんが、まあ、何しろ主が答えたということがあるんですね。まあ、これは何かしらの預言ということなんでしょうね。 でここにも来ているということを言うわけですね。そして、サウルはですね、人々見つけられて、すごすごと出てくるわけですね。でそのサウルをサムエルが大声で宣言するわけです。見よ、主がお選びになったこの人を、民のうち誰もこの人に並ぶのはないというふうに言うんですね。でこの人に並ぶものはないっていうのはもうすごい言葉でありまして、モーセとかね、そういうイスラエルのですね、中でも本当にごく偉大な人にしか使われない形容の言葉ですね。このような言葉を宣言される。ただですね、普通に考えるとですね、みんなこうサウルって知らないわけですね。このイスラエルの人たちは全然無名の、ダークホースが選ばれたわけですね。で突然この選ばれた人がですね、この人に並ぶのはないという宣言されるとですね、なんか周りの人もこうっていうふうになると思うんですね。で例えばですね、皆さんもね、職場で考えてほしいんです。職場で、くじをなんかやってですね、あんまり知らない人がくじで当たったとしますよね。もうみんながエースと認める人じゃなくて、あれっていう人がくじで選ばれたと。でその選ばれた人がですね、我が社で彼の右に出る者はいないっていうふうに言われるとですね、なんか何大げさなというですね、こうちょっとこう反発もあると思うんですね。なんかくじで選んだ人がね、なんでそんなふうに言えるんだろうかと。ですからここでサウルもですね、死によって選ばれたということなんですけど、くじという方法で選ばれたので、この右に出る者がいないと言われてですね、何かこう人々がすぐ納得したかっていうのは難しいところなんですけど、ただ民はですね、あまり気にする様子もなく王様万歳とお喜びしてるわけですね。なんでこう民もこんなに簡単にね、そういうふうに、受け入れてしまったのか、難しい、ところがあります。もしかするとこのお祭り気分でですね、万歳と言っていたかもしれませんし、あるいはですね、もうちょっと深読みしますと、民の方もですね、王様を作りたいと思ってますけど、民の方もね、あんまりこうやり手の王様が出てきてしまうと、どんどん王様が厳しい注文を突きつけてきてですね、困るんじゃないかと。あんまり強いリーダーだとですね、こうかえって困るんじゃないかと。ですから自分たちがある程度こう操縦しやすい王様がいいという気持ちもあったかもしれません。日本の政治家の間ではですね、みこしは軽い方がいいというなんかこうことがよく言われるというんですね。要するに、リーダーは部下が操縦しやすい人の方がですね、いいんだっていう、そういうことを言う日本政治家がいると言いますが、もしかするとこう、ね、ハンサムでかっこいいけれどあんまり気が強そうじゃないサウルは御しやすいというふうに長老たちは思ったのかもしれません。何しろ、なんかこのくじという方法で選んだ王をですね、みんなが万歳と呼ぶわけですね。でこれが、サウルがどう思ったかっていうのは非常に不思議なところなんですが、ともかくもですね、こういうこうなんかこうなんとなく軽い感じで選ばれていくわけですね、サウルがですね。ただですね、そこで、サムエルはきちっとですね、ここで大事なことをしています。それはですね、サムエルは王様というのがどのような責任を負うのかをですね、示して文書にしているわけですね。これはとても何て言いますか、イスラエル的だと思うんですね。イスラエルっていう民族がとても契約を重んじるわけですね。契約を重んじる、これは私サラリーマンをしていた時もですね、イスラエルとかアメリカの文化を特に考えるとですね、とてもこの文書化するというところを重視していると、日本の会社は不分立みたいなのが多いんですけど、アメリカはとにかくですね、自分のこの責任をちゃんと文書にするということをとても大事にされているということをですね、アメリカの会社は非常に強調しているということを感じました。ジョブディスクリプションという言い方がありますけど、アメリカの会社では自分の仕事の範囲、責任を文書で明確にすることがとても大事にされています。日本だとこのあうんの呼吸といいますかですね、なんとなく空気を察して自分が何をすべきかをその場その場判断しましょうみたいな、そういうのがあるわけですね。ですから自分の仕事の責任範囲が非常に曖昧なわけですね。ですから、ある意味どんどん仕事が増えることがあるわけです。周りの空気を読んで、これもやんなきゃというふうにやる人がいいとされますので、でもそうするとですね、どんどんどんどん仕事が増えていってしまうと。できる人ほど仕事が抱え込むという、そういう、マイナスの面もあるわけですが、それに対してこのアメリカというのは契約を重んじる社会で、それはある種ユダヤ的な発想が影響しているという言い方もされるわけですが、ユダヤ人イスラエル人はとても契約をですね、重んじるわけですね。自分が一体何をすべきかということをですね、ちゃんと文書化するという、このですからサムエルが この文書化したというのをですね、まあ、こんな古代社会でもこういうことをやるというのはすごいと思うんですね。王様の責任範囲をしっかりと決める、ですからこのサムエルという人はとても契約的な考え方の人だと思うんですね。まあ、あとも同時にこのサムエルもです、サウルを自分の監督の下にちゃんと置いておこうと、王の暴走は絶対許さないという強い決意も感じます。王様はこの法の支配を超えてしまうアバブザローみたいなことをよく言われますが、イスラエルではそうではあってはいけないと。王様といえどもですね、ちゃんとこの、まあ、法の支配といいますか神の御心の支配の下に行動すべきだということをですね、よく考えていると思うんですね。ですからまずこの一つのですね、王の責任を定めたということは、サムエルがですね、サウルのやっていることに対して、あなたのやっていることはこの範囲を逸脱しているという、 こう非難の根拠を与えるわけですね。この非難というのは、これから預言者がですね、王様に対して監視者としてですね、働くことの一つの根拠になっているわけですね。ですからサムエルがここで文書化したというのはですね、王様のですね、暴走を許さないという、その預言者のね、働きを示すとても大事なことだと思うんですね。まあ、ですからこれからだんだんこの預言者と王というのが何度も対立するというのが歴史上あるわけですが、まあ、それはこういうですね、王様の仕事をちゃんと定めると、でそれを預言者がちゃんとこう監視をするというですね、一つの大事なプロセスの始まりであるかなと思うんですね。ですからこれはサムエルのやったことはとてもいいことなのかなと思うんですね。まあ、このようにしてですね、サウルが王となるためのプロセスが全て完了するわけです。であとは人々がどう受け止めるかという問題ですね。まあ、王様万歳と言った人がいたわけですが、じゃ あのそこに集まった人以外のですね、全イスラエルがサウルを王として認めるのかということがあります。そのことについて、短く書いてますが、2つのグループがあったということを書いてますね。で1つはそのことを肯定的に受け止めた人たち、ここでは勇者たちと書いてますが、勇者というとですね、こう戦争におけるこの英雄を連想するかもしれませんが、まあ、この言葉の意味はですね、割とこう社会的身分が高い人たちという、そういう意味合いもあるわけですね。社会の主導的な人たちということがあります。ですから、サウルが王となったことをですね、喜んだ人たちは、まあ、軍人のですね、英雄というよりもですね、むしろ社会の中枢の人たちが、サウルの王就任を支持したという、そういう意味合いの意味があるわけですね。まあ、ある意味でこういうリーダーたちというのが王様の擁立を望んだわけですから、自分たちが望んだように王ができたと、でそのサウルを支持するというのは、まあ、当然のことかもしれませんね。でもしかするとちょっと深読みしますと、この彼らはこの王政をうまく使って、まあ、サウルをうまく使って自分たちの権限を増大させようと狙った人たちかもしれません。まあ、こういう読み方もできるわけですね。でサウルにケチをつける人もいたわけです。でこの者がどうして我々を救えようという文句を言った人もいますよね。でこれは横島な人たちと書いてます。まあ、あるいはならず者と訳せるわけですね。でこの勇者と横島な者というと、こうなんかいい人たちがサウルを支持して、悪い人たちがサウルを支持しなかったというふうに読めてしまうんですが、ただこのならず者というのもですね、まあ、こう少年が腐った人たちというよりもですね、どちらかというと社会的にどっちかというとこう周辺にいる、中心にいない身分の低い人という意味合いがあるわけですね。ですから、まあ、このテキストの勇者と横島な者という言葉はちょっと非常に強い言葉なんですが、まあ、ここはもう少しですね、当時の文化を考えると、割とこう社会の中枢の人たちはサウルを重んじて、周辺にいる人はこう軽んじたという意味合いにも取れるわけですね。でなんで身分の低い人たちはサウルを軽んじたのかということなんですが、まあ、それは、まあ、いろんな理由もあるかもしれませんね。まあ、自分と同じように無名の若者がいきなり自分たちの王となることに反発をしたのかもしれない、まあ、嫉妬があったかもしれません。あるいは社会の中枢にいない人たちはですね、王政そのものに反発をしたかもしれない、まあ、というのはこれは、イスラエルの伝統を破ることであると。ですからそういうなんかイノベーションをね、嫌うということはあったのかもしれないですね。まあ、このように反発をする人もいたわけです。ですからここで、横島の者と勇者というのは、単純にこういい人悪い人というよりも、ちょっとこう身分とかですね、社会的な構造の中での、まあ、亀裂があったんですね。今まで格差社会みたいなので、そういうのがあったのかもしれません。まあ、しかしですね、まあ、一部の人はサウルを認めなかった。でサウルはそれどうしたかというと、彼はそれについては黙っていたわけですね。 サウルは自分には何の実績もないことがよく分かっていたわけです。反発する人がいても当然だというですね、受け止めがあったわけですね。ですからここでもサウルの行動はとても賢明で思慮深いなと思うんですね。自分に反発する人がいるけど俺は王なんだというふうにこうふうにならずに、まあそれは当然だなと、自分まだ何も実績ないんだからということで、その時が来れば自分が実績を上げれば人々も認めてくれるだろうというですね、まあ、非常にこの賢明な態度があるわけですね。ですから、まあ、今日のところでもこの、サウルというのは非常に賢く振る舞っているということになるわけですね。まあ、一つだけ疑問なのはなんで王の選定の時に隠れちゃったかというのはあるんですけど、まあ、それ以外ではですね、サウルというのは、ここでも非常に、賢明な青年として描かれているところがあるわけですね。まとめになります。ちょっと今日はとても難しい箇所で、最初の王様が選ばれるプロセスを見てきたわけですね。サウルが神の前だけでなくて人の前でも王として認められる、そのプロセスとして、サムエルはすでにサウルが王として選ばれているのを知っていたのに、そのことを民には語らずに、まあ、くじというですね、私たちから見るとちょっとこう何か不思議な方法で選んだわけです。誰を王にするかというのは、十二部族の中でいろんな意見の食い違いがあったと思いますので、誰も文句を言えない公平な方法ということでくじ引きを選んだのかもしれません。まあ、そして同時にくじの中にも神の御心が反映されるというです、信仰があったからこそこの制度が使われたわけですね。そして果たしてくじは御心通りサウルに当たったわけです。でその時サウルが隠れていたとありますが、なぜ隠れていたのかというのもこれも難しいですね。ですから、まあ、本当に旧約聖書ってこう難しいのはですね、説明がないんですね。淡々と書いてあるんで、これどういうことなのかなっていういろんな可能性があるわけでですね、本当にここに神様の御心とかですね、人々の気持ちがどうなのかってことはとても難しいんですが、その行動で見るしかないんですね。でサウルは隠れていたっていうのは、まあ、どっかこのサウルはこのくじ引きに違和感を持っていたんじゃないかというふうに思うんですね。しかしその神様はサウルを見つけ出して、サウルは王として宣言されます。そして、サムエルは同時にこの王とはどんなものなのかというその役割と限界を文章にして、王が暴走しないように、したわけです。まあ、こうして正式に王となったサウルですが、イスラエルの中にはですね、人々の中には受け入れる人と拒否する人がいたというのがあります。まあ、しかしサウルは自分を拒否する人たちもですね、その時は何も言わなかった。自分はまだ実績がないという謙虚な態度でいたわけですね。こうしてイスラエルの最初の王様の選定が終わっていくわけです。ですから王の選定というね、非常にドラマティックなものがこのくじというもので決まっていくということを今日見ていったわけですね。まあ、本当にここはいろいろこう今でも私もね、十分納得できなくて、なぜ神様は選んだサムエルをですね、サウルを、まあ、こう逆にくじという全然違う方法で示そうとしたのかというのはですね、今でもよくわからないんですが、まあ、こういうふうに決まっていったわけです。で、まあ、リーダーを決めるというのはとても大事なことですね。古今東西ですね、あらゆる組織にとってリーダーが組織のこの不沈を決める、リーダーが国家やですね、組織の存亡を決めるということがありますので、良いリーダーを見つけるというのはとても大事なんですが、しかしそれは簡単ではないわけですね。リーダーの選定のプロセスというのはいろんなことがあります。まあ、これはだんだんと会社の中でですね、出世競争で勝ち残っていく場合もありますし、あるいは多くの国では民主主義のようにですね、多数決で決めることもあります。まあ、多数決決めるというのは、まあ、リーダーという存在は多くの人々の支援や支持なくしては成り立たないということがあるわけですね。自分たちが選んだリーダーだからこそその人を支えるだろうという、まあ、ことがですね、民主主義で、多数決という方法が選ばれる理由の一つだと思うんですね。まあ、しかしですね、多数決で選ばれたリーダーが、まあ、常に良いかというと、まあ、決してそうではないわけですね。これは私たちもよく知っているわけですが、まあ、リーダーというのは未来を見据えて人々にたとえ人気がなくてもですね、たとえ人々が嫌がる政策でもですね、まあ、将来のためにはここでみんなを引っ張ってですね、たとえみんなから嫌われても石を投げられてもですね、この決断をするんだという、そういう強い、リーダーシップが特に長い目では絶対必要なんですけど、ただやっぱり人気で選ばれるリーダーに、それは人気のない政策を取るのは非常に難しいわけですね。これは民主主義の欠点とも言えますね。やっぱり人気のある人気で選ばれるんで、人気のない政策を取るということはこうなんか矛盾しちゃうわけですね。ですから、まあ、どうしてもですね、目先のみんなが喜びそうなことをやってしまうと、で結果的に将来的におかしくなってもですね、まあ、そういうことをせざるを得ないというですね、こう民主主義の限界を があるわけです。よほど見識のあるリーダーでなければ、本当にこの長い目を長い展望を持ってですね引っ張ることは難しいわけですね。まあ、そういう意味でですね、民主主義の限界を感じる私たちはですね、神様が選んでくれるというイスラエルの方式はとても羨ましいと思うんですね。人間が選ぶとどうしてもこう偏るけれど、神様が選べば間違いないだろうというふうに思うわけですね。まあ、このようにイスラエルでは神様が選ぶということがあるわけです。ただ神様が選んだリーダーなら間違いないはずなんですけど、ただこれ読んでいきますと分かりますように、神様が選んだサウル、ダビデも大きな過ちを犯していくんですね。で、その過ちのために国が傾きかけたこともあるわけです。なぜ神様が選んだリーダーが失敗してしまうのか、その理由はどこにあるのかということはですね、本当に、興味深いテーマであります。これは一言で言えませんが、なぜ、サウルはこれだけね、神様がくじでも選んだし、もしくはその印によっても選んだサウルがなぜこんな失敗していくのかというのはね、不思議なことなんですが、しかしですね、理由の一つというのは、やっぱり当たり前なんですが、失敗をしない人間はいないということだと思うんですね。神様はどんな人を選んでも、その人が失敗しないということはありえないということですね。それは人間の限界ということがあると思うんですね。神様はその中で最善を選んだとしてもですね、その最善の選ばれた人も必ず失敗するほど人間は過ちを犯す失敗存在だということですね。同時にですね、もう一つ肯定的なことを言うと、神様はこの失敗を用いて良いものを生み出すこともできる、これは聖書の繰り返し語ることですね。失敗が必ずしもですね、失敗で終わらないと、格言にも失敗は成功のもとという言葉がありますが、神様はですね、この失敗から何か良いものを生み出すこともできる。で、私たちもですね、失敗から良いものを、失敗糧として成長することもできるということになります。ですから失敗というのはその時はあんまり喜ばしくありませんが、長い目で見るとですね、これとても役に立つこともあるわけですね。ですから、サウルあるいはダビデにもですね、良い面も悪い面もありますし、成功も失敗もあるわけです。で、これはなぜかというと、やはりここにですね、私たちはいろんな教訓を学ぶことができるということですね。私たちは自分でですね、たくさんの失敗を経験するわけですが、自分で失敗するだけでなくて、人の失敗から学ぶこともできるわけですね。人の失敗から学ぶこともできる、あるいは人の成功から学ぶこともできますが、より失敗から学ぶことの多いと思うんですね。ですから、このようなですね、英雄というの人たちが失敗をしていくことを学ぶ中でですね、どこで間違ってしまったのかと、なぜそうなってしまったのかと、あるいはどうすれば避けられるのかという問題意識を持って読むというのが大事なんですね。私たちは本当にこの聖書に出てくる人たちの失敗談をですね、から何かを学ぶという問題意識を持つ、それが一つのですね、この聖書に出てくる人がみんな失敗していくのはですね、そこに私たちがいろんなものを学ぶチャンスがあるということがあると思うんですね。そのように聖書ってとてもこう私たちのですね、人生の生きる上でのチャンスが、教訓がたくさん埋まっている、それを注意深く読んでいきたい、それを理解する知恵をぜひ与えていただきたいと願うものであります。今日はまずサウルが選ばれたところを学びました。これからもサウルの人生を学んでいきたいと思います。お願いします。サウルを王として選び、また退けられました神様、私たちのサウルの生涯から神の恵みの大きさ、また同時に厳しさを学んでおります。私たちもまた一人一人神様から召されたものであります。神様から選ばれたものとしてふさわしい生涯を送りたいと願っておりますが、それができない、あるいは失敗をするものであります。どうか私たちがこのサムエル記を通じ、また多くの選抜の生涯を通じて、一つでも多くのことを学ぶことができますように、私たちにどうぞ知恵をお与えください。我々の救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。